おはようございます。佐々木翔吾の精神分析的ラジオをお送りします。7月6日月曜日、サラダ記念日、7時29分です。はい、空はどんより梅雨空ですね。今年梅雨あってよかったなと思うんですけどね。これが去年はなかったじゃないですか。そして酷暑がいきなり6月から来て、今年はそういうことはなくて、だいぶ過ごしやすいな。これが続くと本当仕事はかどるなと思うんですけど、まあまあそれは良いとしまして、その引き続きですね、3ヶ月チャレンジ第15期の、募集を、しております。8月1日から10月31日までの3ヶ月で、7月中にはお試し4回というのをお試しすることができますので、ウェブサイトの3ヶ月チャレンジの方からですね、X とかノートとかでもお知らせしますので、今ではサブスタックからもお知らせさせていただきますので、よろしければご利用ください。できればですね、まずは4回のお試し、これは損にはならないんで、3チャレに、入るならそっちを全額充当できるし、3チャレに入らなくても4回は受けられて、1回あたりの値段は割引料金になっておりますんで、まあ、セッションを受けたいというお方でしたらば損にはならないですんで、まあご検討ください。で、まあ今日を話すようなことを毎週土曜日に、レクチャーという形でやらせていただいてもおります。もっとレクチャーではですね、3ヶ月チャレンジの中の方だけなので、もっとこう突っ込んだ話を、一応画面付きで、1時間ぐらいにわたっての、まあ短くても40分ぐらいだから、まあ、このポッドキャストと長さ的には同じですが、内容はもっと、はるかに入り込んでおり、まあ、はるかにではないかな。でもまあ画面付きですし、そのテーマだけに特化しているし、まあ今喋ってるのよりははるかに散逸してはいませんから、まあ、ちゃんとしてるかなと思いますので、そういうのもあるということで、興味あればぜひ、ご検討いただければと思います。あの動画そのものもね、出しちゃえばいいんでしょうけどね、時々ね。なかなかちょっとね、3ヶ月チャレンジの皆さん用っていうことを強く念頭に置いてるということもあるんですし、まあ、なかなか難しいんですよ。編集すればいいんでしょうけど、もはやそういう気にはあまりなれないと。それにまあ、その、参加者なんかするとあまり編集もね、なぜそこカットしたみたいなことを感じさせられかねないので、まあその外向けに編集してもいいんですけど、そこはちょっとまだ悩ましいところではあると。いったところですね。はい。それではですね、今日の本題に入って、お知らせ他になかったよな。直近ではないんですよね。やっぱお知らせは他にはありませんので、本題に入っていきたいと思いますが、ボラスですね。ここのところまたボラスを読み直していて、私全然わかってませんでした。すみませんっていう感じで。全くわかってなくはなかったつもりでいるんですけど、今読むとですね、ほとんどわかってないなっていう感じがします。こんなに大事なことが大量に書いてあったし、今はやっぱり読めるの状態になってるんですよ。ムスカ大佐。大佐だっけあいつ。悪いやつですよ。ラピュタに出てくる悪いやつですね。読めるということのやっぱ感動って大きいなと、読めなかったものはね、思いますね。まあ古代の文字じゃないんで、読めるはずなんですけど、日本語で書いてるわけだし、意味がよくわかんないんですよね、精神分析って。本当そういうところがあります。まあ最近分かってきたんだけど、うまく書けてないところもあるわけですよ。やっぱり文筆家じゃないんだね、精神分析家は。第一に。うまく書けてないところは絶対あります。なんか彼らは、この言葉では伝わらないとかいろんなこと言うし、それは全くその通りだから、僕らはついうっかり全部信じちゃうんだけど、全部信じちゃダメなんだなと。精神分析家の言うことは。嘘だとは言わないが、必ずしも全部が本当なわけでもないんですよ。この辺本当微妙なんですけどね。書き方には問題はあるところは間違いなくある。まあそれはどんな文筆家だってあるんだけど、少なくない。そういうところは。これだと誤解招くっていうことに気づいてほしいっていう場面は、往々にしてありますね。フロイトは大し、すごい書き手ですし、なんだけど、だからといってですね、まあ、比喩も巧みじゃないですか。そして、 およそ先進分析の話で比喩を巧みに使うことそれ自体どうなのっていうところもあるわけですよ。まあそれは読み物として面白い方がいいっていうのはありますから。し、またその比喩それ自体は非常に精神分析的であるとも言えるんで、象徴的投下物などという発想はですね、やっぱりこう比喩ですからね、結局ね。まあそれで、まあ、比喩を説明しているというのか、比喩の説明を言葉でするというのはそもそも誤解を招くわけですよ、そんなことをすればね。でまさにこうそう、変形性対象などというのは、まあそれは0歳児にとっての母親って意味なんでしかないんですけど、そこをねやっぱね繰り返し繰り返し、しかもの倉庫的母親とか再創期の母親とかいう表現はやめてですね、なんかもっと0歳児の時の母とかって普通に書けばいいのにっていう、まあ、わかるんですよね。そこは急にこう、学術的に正確にって。その辺が、こう、混ぜ込まれてるために、学術的正確性のためにこうなってるのか、単にわかりやすさを追求してそうなったのか、あるいは独自の理論ゆえにそうなってるのか、実はこの3つが全部混じっているというね、母-子だってね、本当に僕がその意味が、なるほどって思ったのは、否定的自己対象ってやつなんですよね。これもボラスの表現なんですよ。否定的な私っているじゃないですか。なんかこう、ネガティブな私と、それに必ずセットで登場しちゃう対象。まあ私のことをいじめてたやつとかね。こういうハイフンなんだということを、常に確信を持って読んでないと、すぐわけわかんなくなってしまうんですよね。母-この、母子とどう違うわけって感じがするんだけど、お互い一部分同士の対応だよって言っているわけなんだけど、それは非常に分かりにくい、全然分かりやすくないという否定的自己対象ですよ。だから泣く私とあいつみたいな、そういう感じだけど、私を泣かせるあいつだってあいつの全体じゃないじゃないですか。あいつは私を泣かせてのみ生きてるわけじゃないです。そんなやつがいたらやばいじゃないですか。だからその私を泣かせる、泣き出す私とあいつみたいな、こういうハイフンのとなんですよね。これ非常に、やっぱり、なんつうのかな、わかりやすくはないですよね、これはね。でも他にどういう表記の仕方があるんだと言われると、ちょっと困るしね。だから、ホラスはうまいんですよね。持ってくる例が巧みだから、一気にその辺のところも分からせる能力を持っていて、そこはとてもいい。でも私が今ポラスを読み直していて思うことは、そういうことよりも何よりも、今日変形性対象の話はちょっとだけ入れるんですけど、変形性対象の話のみをしたいわけじゃなくて、主にボラスの話をしたいんだけど、クリストファー・ボラスという人を読んでいて一番感じるのは、全て精神分析家はやっぱり独自の理屈を持つべきなんだってことなんですね。彼の例えば変形性対象だってかなりの部分ウィニコットと被るんですよ。ドナルド・ウィニコットと被るんだけど、全然違う言葉使うじゃないですか。で、なんでこういうことをするのかと、ちょいちょい学術レベルの人々、水準の人たちからは、まあ、言われるわけですよ。なぜ用語を統一しないのかと。でも用語を統一するということは、他の人の用語に統一するということにどうしたってなるわけですよ。あるいは、まあ、折衷を取って、ベータ要素はビヨンから、環境としての母親はウィニコットから、まあ、実際そうしてますけども、でも、これをやるとですね、バランバランなものがそこに混じってくる。物理学と違うのはそこなんですよね。ね、太陽、水星、地球みたいなのを、いや、ここのところはマーキュリーと呼び、こっちは火星と呼ぼうとかって、やらないですよね。やらないですけど、それは、認識が統一されているからそれでいいんだけれども、やっぱりほら、イスラム教ではイスラム歴とかを使うじゃないですか。はっきり言ってあっちに近い精神分析の世界っていうのはね、イスラム教ではイスラム歴が大事なんですよ。日本だって後期を使ってたじゃないですか、戦前は。後期2600年とか、そんな話をしてもしょうがないですね。でもそれは2600年と1936年だっけは、まあ、違うわけですよ。やっぱりキリストが誕生してから1936年なのかどうかわかんないですけどね。それに対して後期は2600年、まあ、天皇陛下の子孫が日本を作ってから2600年っていう、こういう話はやっぱり文脈が違うからですね、表現が変わるわけですよね。でここが抜き差しならないですよ、結構精神分析の世界は。 環境としての母親、これはウィニコットの言う、まあ母親は環境だよねと。あの、赤ちゃんにとって、要するに、自分を抱えてるのは母の腕だし、みたいな。自分の食物といえば母のおっぱいだし、みたいな。これは環境だよねっていうのはそうだ、なんだけど、ボラスが言わんとしてることは、それとそっくりでありながら、やっぱり付け加えてるわけですよね、そこにね。しかしその環境は黙っちゃいないだろうって言ってるわけですよね、ボラスは。動くか、絶対ず動くじゃないですかと。しかも、あの、何らか欲望と関係がある方向に世界を動かすじゃないですかと言ってるわけですよね。変形するじゃないですか、自らをですね。自らを変形させるじゃないですかと。あ、母親自身をね。だから環境っていうのは我々からするとある意味スタティックではないにせもスタティックに見えるものですよね。静的というのが止まって見えますよね、環境って。動いてるにしてもそんな私の欲望に応じてガチャガチャガチャガチャ動くなんてことはグニャグニャグニャグニャ動くなんてことしないじゃないですか。お腹空いたからおっぱい出てくるって凄まじいじゃないですか。これはなんて言うんだろうか、あの、欲望をしたら料理が用意されてきますみたいな、食欲が湧いてきたら料理が用意されてきますみたいなわけですよ。だから変形していく対象なわけですよ。しかもボラスがここでものすごく、これはまあ精神分析の世界だからものすごく大事なんだけど、まあ精神病理の世界とかでもね、ものすごく大事なんですけど、しかしこれは幻覚じゃないよって言ってるわけですよ。ここでクライン派はすぐ幻覚持ち出しちゃうわけですよね。まあ、容赦は持ちこたえられんみたいな。お腹があまりにも空いた。こんなひどいことになるということは、きっとひどい奴がいて、僕のお腹を攻撃しているんだみたいな。お腹攻撃、あの、悪魔みたいなやつを作ってしまう。これが幻覚なわけですよね。これを見るから精神病状態だっていう、現実じゃないものを見てるわけですから。でも、ボラスが言ってるのは、変形はするんだけれども、おかしいじゃないですか。現実って変形しないでしょ。でも赤ん坊にとっては現実は変形するんだけれども、それは現実であって事実であって幻覚じゃない。だから わざわざ書いてるわけですよ、これは幻覚ではないと。あの一文は超重要なんですよね。っていうところを僕は1回目読むときはさらっと読み飛ばしちゃうんですよ。あ、幻覚言ってんなぐらいな感じなんですよ。で、幻覚は超みんな問題にしてるわけですよ、クライン派は。クラインもウィニコットもビヨンもみんなこう幻覚を見るということがいかんわけですよ。でも赤ちゃんの時はしょうがないわけですよ。しばしば幻覚見ちゃうというレベルに入るのはですね、幻覚見るのは一つの能力なんだけど、でも幻覚を見ちゃいかんわけですよね。だから幻覚を見ちゃったらある意味精神病なわけですよね。だから幻覚見ないようにしなきゃいけない。しかし幻覚見るところもぐらいまでいかないと赤ん坊はこれもどうかと思うんだよ。だからこれなんですよ、みんな独自の考えを実は持ってるわけですよね。クラインなんかに言わせると、いや、もう幻覚見るぐらいまで頑張んないと考えないでしょうみたいな、考えるためにはお腹すうんと空かせて、まあ、どうしたらいいんだろうって考えて幻覚見てる場合じゃなくて、あの、自ら立ってね、ハイハイしてでもいいから立って食べ物を探しに行くか、食べ物をくれる母親の前で泣いてみせると、それが考えるということでしょうみたいなノリがあるわけですけども、まあだからなかなかストイックなわけですね。で、ウィニコットはそういうのはあんまり望ましくないと。もっとこう、ちゃんと世話をするんだみたいな。環境はちゃんと世話をするんだみたいな。でも、やむを得ずお母さんが失敗してしまった時に、まあそこで侵襲が起きるみたいな話なんだけど、そこで赤ちゃんは自分を世話する自己みたいなのを作り出して、考える考えないうんぬんとか、ましてその悪いおっぱいとかは、あの、必要なければ出てこない方がいいんだぐらいな。だから、用語が変わるわけですよ。あの、偽りの事故って言ってましたけど、まあ、途中から世話する事故みたいになっているし、あの、クラインの理屈で言うところの抑うつポジ、だから赤ちゃんはそうやってなんかこういいようにお母さんを扱って、あの、ギャンギャン泣いたりおっぱい噛んだりしているんだけど、あ、なんか自分はすごいひどいことをしちゃったんじゃないだろうかということにある日突然気づいてうつうつとしていくという、でもそれは成長ですよねっていう、抑うつポジションですよねっていう、抑うつポジションに入れるということは、あの、気遣いができるようになったということで人間成長したんですみたいな、相変わらず深刻というかこう厳しいわけですよね。でもウィニコットはそういう言い方は好まないから、まあそうやってこう世話する事故ができますと。環境は頑張ってずっと環境やってんだけど、環境には、まあ、環境は万全じゃないんで、人間なんで、まあ、人間じゃなくたって万全じゃないですけどね、 まあ、齟齬は出るし、お腹は赤ちゃん空いちゃったり、放置されて泣いてしまうこともあるでしょうけど、そういう時には自分で自分を慰めたりする自己というものが現れていって、やがてお母さんを環境扱いしていたという、そこは似てるわけですよね。クラインと似てないわけではないですよね。いいように扱っていたけれども、その環境というものに我々は気をつかないじゃないですか。太陽はいつも、日を照って触れて大変じゃないだろうかって思わないですよね。別にそんなこと普通は思うようになったらすごい面倒くさいことになっちゃいますよね。なんか今日も雨を降ってくれてありがとうみたいな、あんまそういう風に、そういう宗教みたいなのもあるけど、あんまそうなんないじゃないですか。なんか椅子に座ってみて、あ、椅子疲れてねえかなみたいな思わないですよね。この気遣いみたいなことを環境に対してはしないんだけど、母は実は環境、ここが新州新州言うわけですよ。トラウマになると、今までお母さん環境だと思ってなんか椅子みたいにしてたけど、実はお母さんは人間だった、これは大変だみたいになるというのがウィニコット的だから、この辺クラインと似てんだけど、ウィニコットはでもだからといって赤ちゃんはこううつうつとはしないみたいに、抑うつポジションではなくて、これはその今まではそうだったけど今日はそうではなくなった、彼はそういう時間的経緯をすっごい大事にするわけですよ。今日まで僕はそうしていたけど今日からは違うぞみたいな、そういうね、自分の連続性みたいなものを、だから彼は時間的連続性をすごい言うわけですよね。これが寸断されるということは、ほら、そうですよね。過去の私何してたか全然思い出せないとか、認知症みたいになってしまう。それはそれで精神的にはすごい寸断されていて問題だから、健全な人であれば、こう、アイデンティティの連続性みたいな、環境についてもそうですよね。あの環境だったと思っていた存在は、実はこの母親と同じなんだっていう、この、時間的連続性をすごく重視するわけですよ。だから彼は抑うつポジションのことを抑うつポジションとは呼ばないんですよ。歴史的ポジションというわけです。そこに時間の連続のことをすごく言っていくわけですよね。そしてあんまりそういう病理みたいなことを彼はやっぱり言いたくないでしょうね。だから歴史的ポジション、まあ、こっち全然でも受けてないから、大概の人は歴史的ポジションという言葉は採用せず、依然として抑うつポジションですよね。なぜならやっぱりこれは精神病理の話でもあるから、こういうふうにどっちを採用するかというのは、実はその人が重視している文脈によってえらい違うんで、用語統一ってままならないんですよね、この世界では。どっちの文脈でその概念を捉えるかによって、やっぱりここは歴史的ポジションと言いたいが、この時は抑うつポジションと言いたいってことが必ず出てくるんで、まあ、やっぱりギリシャ神話的に見るんだったら、冥王星はハデスですね、みたいな、そういう感じで、ハデス、だって冥王とかっておかしいじゃないですか。別にあれを冥王と呼ぶ必要はないわけですよね。だから、もう多分、宇宙物理学では記号でもっと呼ばれてると思うんだけど、なんか知りませんけど、K なんとかとかって呼ばれてる気がするんだけど、そう呼んだ方が便利か便利じゃないかっていうことが、特に精神分析の世界では抜き差しならなくなってくるんですよ。現場のその一対一で人と話してる時には、もうこの時にはクラインのこの悪いおっぱいっていう概念でこれを捉えないと全然わからなくなってしまうっていう瞬間が必ず来て、でも気がつくと、いやこれはベータ要素だなとか言っている時が非常にやっぱりしっくりくるっていう時が来て、ほとんど言ってること変わんないはずなんだけど、今はこの人のニードが私を指してくるみたいに感じるのが妥当な感じがする時があるので、しょうがないんですよね。だからニードとベータ要素は別に分けなくてもいいじゃんという時もあるんだけど、分けないとダメだなっていう時もあって、でボラスですよ。ボラスは結局環境としての母親というのでは不十分だと言ってるわけですね。確かに環境に違いはないが、その環境は絶え間なく自分を変形させ、また赤ちゃんの変化、まあ、成長ですね、成長を促すべく絶え間なく赤ちゃんに働きかけてくるところがあるので、でそのことを赤ちゃんはまず、童貞童貞言うんですけど、要するにそのことと母親を同一のものだとみなす、つまり変化を促してくること、しょっちゅう自分自身が変化すること、合わせて彼はまた言葉を作り出しちゃうんですけど、身体環境的だったかな、環境身体的かな、まあそういう環境と身体が一体化している。だいたい赤ちゃんはお母さんとべったりくっついてますからね、0歳初日ぐらいの時は。でそのお母さんが、まあ、布にくるまれてみたり、肌ぴったり合わせてみたり、絶え間なくその時変化というものを全身で感じることになりますよね。 この全身で感じる変化というものと母親というものを同一のものだとみなしてしまうので、そしてそれは環境そのものでもあるので、そのものでもありますよね。幻覚じゃないですよね。ああこうなったらいいのに、ああそうなったみたいなのが思いっきりそのまんま本当なわけですよ。我々の現実ではそれはしょっちゅうは起きないことなんですね。まあお風呂に浸かってる時にややそれに近いか、まあプールとかね、環境はなんとなく変化しますよね。海に入ってる時とか環境は絶え間なく変化している感じが伝わってくるし、自分と海がなんとなく一体になっている。人間成人になっちゃうとこの何ていうのかな、自我感覚がすごくはっきりするんで、やっぱここまでは皮膚だし、こっからは海だみたいなのが分かってしまうんで、完全に何ていうのかな、肌が寒くなってきたっていうのと海が冷たいっていうのは同じことなんだけど違うことですけれども、その辺を何て言うんですかね、全然区別できない話は、海が冷たいことと肌が寒くなってくると完全に同じであって、しかもそこに言葉がないから環境身体的なわけですよね。そしてそれが絶え間なく変化し、自分の欲望に連動したり応答したりもすると、まあ、そこがだからニグレクトとか、それこそ虐待とかいう話になってくると、応答性がおかしいということが起きるから、例えば自分お腹が空いてるとなんか殴られるとかね、なんかそういうことが起きうるわけじゃないですか。それでもここでもボラスはやっぱり重大、そこをさらに重要視していくわけですよ。たとえいい経験でなくったって変形は変形なんだと。そうですよね。泣くと殴られるということは、そこに因果律を見るまではですよ。そこに因果律を見ると、ああ私泣くと殴られるのかみたいな、ひどい親だみたいなことになるかもしれないけど、そういうののはるか以前には泣くと痛くなるみたいな、そういう感じなわけじゃないですか。泣くと痛くなるみたいな。だから変形は変形なんであって、その変形が要するに身体環境的だから、もう実存的と言ってしまっても差し支えはないと思うんですけれども、まあでも そこでまた哲学用語を出すとややこしくなるんで、まあ、身体環境的な変化というものを、まあ、とにかく母というものは、母というよりは変形性対象というものはもたらすと。ということはつまりこれが成人になるとその習慣が残っちゃうわけですよね。なんかこう、なんて言えばいいのかな、だから、まあ、極端に言うとあるじゃないですか、このセクシャルな時は痛い目に遭うと興奮しちゃうみたいな、そういう男女ともありますよね。それとこの大きな変化、強いインパクト、環境そのものがなんとなくこう劇的に動き出す時には、決まってこの感覚が得られると、私は本当にそれを体験している気になれる、まあ、要するに0歳の時の母親に再会できる。でこの0歳の時の母親に再会したくない人っていませんから、だからそんな変な目に遭うにもかかわらずその体験が忘れられなくなり繰り返してしまう、つまり依存ですよね。暴力的なパートナーに依存するとか、まあ日本であんまり聞きませんけど、アメリカではですね結構すごいのはあって、つまり DV がすごいって話はもうアメリカではいくらでも、夫に殺される奥様はいっぱいいますけど、なんかもう奥様にひたすら SM で叩かれまくる夫っていうのも SM 的に結構いるわけですよ。もちろん全体のパーセンテージではすごい少ないはずですよ。でもそういう話は私はアメリカ行ってて聞いて、なんかもうなんちゅうのかな、まあ、それこそサンドバッグのようにされている弱そうな、気の弱そうなアメリカ人男性っているわけですよ。なんかボコボコに殴られていると、そういう話ね。なこれは文字通りではないかもしれないけれども、非常に変形性対照的な何かなわけですよね。相手は変化し、自分も変化し、その環境によって自分の身体が変化させられ、また変化に、変化というものを目撃し、変化というものを体感している。その時にある種の体感覚が常にそこに発生していると。まあ、アルコール依存というのは変形性対象を求めての非常に分かりやすい事例でしょうし、だってなんとなく何かが変わるじゃないですか。なんなら飲みまくると世界がぐにゃぐにゃになっていくじゃないですか。変形性対象というもの、環境の身体環境的な変化という意味ではこれほど分かりやすいものはないですよね。だからある種のドラッグとかが人気になるのも、まあそういうことなんですよ。これ昔一番最初に書いた本、ロボット心理学というわけのわかんないタイトルで書いちゃった本、あれに、まあ、コリン・ウィルソンという人がこれをロボットと名付け、 あのライアル・ワトソンというなんか面白い生物学者、ガイア思想の生物学者が、あのネオフィリックって言ったんだけど、なぜ人がネオフィルであるかの説明として、僕はあのウィルソンのロボットから、あの行動科学の、まあ、循化みたいな話、まあ、生物学ですよね、神経は同じ刺激に慣れてしまうっていう循化で説明したんだけど、人間って循化をはるかに通り越えて、例えばどんなに気持ちが悪くなっても酒飲むとか、どんなに失敗し続けてるのに投資 やめられないとか、そういうことをやる、この説明として、この変形性対象ほど優れた説明はないなとやっぱ思うようになりました。今だったらそういうので書くなみたいな、今だったらそういうので書くなってことは、つまり書けないわけです。書けないというのは、つまり私じゃ書かせない。しても私はどうしてこうなのかなと今思っても思うんですけど、先日話ちょっとずれますが、あの AI と話してたわけですよ。今クラウドコードすごくて、ファブル5でしたっけ、あの7日までですけど、上限ギリギリまで使うという話が出てたんで、あのごく最近、ほとんど昨日の夜ぐらいから使いまくってみて、ああなるほどすげえと思って、あのいろいろ、まあ僕のやることですから、ひたすら議論をしてるわけです。議論というか、まあ話し合ってるわけですよ。で、何を話し合ってるかっていうと、まあ、あの数学ガールの人とかね、ああいう方だったらこう学術的なことも書くぞって言ったら書かせてもらえそうじゃないですか。なんで僕は全然これ書くとしてもせいぜいノートだなみたいなことになってしまうのかということを議論していて、いや自信持って書きましょうみたいな感じで、自信持って書きましょうというような簡単なことはファブルだけにさすがに言わないんですよね。結構1枚も2枚もこう込み入ってきていて、まあ、その議論の話はいいですけど、あ、そっかっていうのはすごい考えさせられるところはたくさんあったわけです。まあ、その変形性対象みたいな話、つまりまあ、そのファブルが言うにはね、結城さんの理論というのは非常にレアで、しかも彼のはもう名も非常に知れているから、まあ、この辺のことを割とさらっと言ってくるわけですよ、私に対して。しかもそこそこ意識してっていうのも変だけど、言ってきて面白いなと思うんですけど、まあ、とにかく彼は著名であり、社会認知的な意味でも対話というもの、つまり数学ガールがそうですけど、対話を通じてのあのアハ体験みたいなものを書かせたらもう第一人者で、翔吾さんが今更そこに入っていったところで、はるか後方から追いかけて、しかも向こうの方が早いと。だからそういうことをやってもしょうがないんであって、私は対象関係からの AI を語るべきだと。それは彼がやっていないことだし、この席は丸々空いていると。いや、僕は丸々席が空いているのはさ、つまり誰もそんなことは読まないからなんじゃないのっていうことを盛んに吹っかけるんだけど、それはわからないというのが、まあでもファブルになって初めてね、それはわからないというのをズバッと言ってきたんですよね。要するにチャッピーだと、いやいやそれはいけるんですよみたいなノリになっちゃうんだけど、まあ、それはそれで結構説得しようと頑張ってくれてありがたいんですけどね。ファブルは初めて、それはわからないと。つまり著者がいなくて空いている棚と、読者がいないから空いている棚は、一見したところどちらも空いている棚でしかないと。まあ、うまいこと言うなって思ったんですよね。しかもこう、まんまこういうふうに言うわけですよ。で、私の立場からすれば、この著者がいないからこの棚が空いていると考えるのに十分な証拠はあるんだから、読者がいないかどうかは出してみなければ結局はわからないから、なるべく読者を引っ張れるような形にして、著者がいないから空いてる棚を埋めていくのが、まあ翔吾さんの仕事ですっていう、そういうことをですね、なかなかこう理路整然とはできるじゃないですか、 AI だから。理路整然とやってきて、非常にこうその気にさせられて、うまいもんだなと思った。で、このその気にさせられるということ、それ自体がまさに対象関係的なわけですよね。で、まあだからその気になったから本書くぞって言ってるわけではないんですけれども、そこまで僕も簡単に今本書けるっていう体制でもなければ、まあそんなに若くもないんでね。あれなんですけど、確かに対象関係論から AI を語るというのは、僕は需要がないと思ってるんですけどね。思ってるんですけれども、確かに今のところあれほど AI の本があっても空いてんなと思うんですよね。今のところあくまでも AI というのは、まあ、ジャーナリングができて自分自身の知識を与えた方がそのより精度の高い応答があるっていう話はしてますよね。でも私は、そこにジャーナリングはいらないと、 それは言い過ぎだね。それはわからない。でも私はそういうやり方はしていなくて、そういうやり方をしなくても十分私に対する応答を成立させることはできると。それはつまり私のいわゆるこう良いですね、グッドオブジェクトですね、いい内的対象というものを見立てて、そこに転移を刻させればですね、まあ、転移的なものを刻させれば、何も私についての大量の情報を AI に向かって、まあ、ファブリに向かって投入せずとも、十分それに相応する、ないしはそれ以上のというものが、たとえ相手が AI だったとしても、不可能ではないと、特に最近ファブルになってそれをかなりの点確信しつつあるというか、実感しつつあるんですね。あとはこれを検証して、まあ、なんならファブルが言う通りそれを書いていけばいいのかも、まあ、クラウドコードがね、言う通りそれを書いていけばいいのかを。それを書くということになると、当然7月9日以降になっていくわけじゃないですか。で、7月9日以降、重量課金、あれ、半端ないんじゃないかって思うんですよね。それぐらいやっぱりね、他愛のないところはもうオーパスに戻すんですよ。まあ、チャッピーでもいいんですけど。だって、なんかトークンの使い方が異常なんですよね。最新のやつは。本当に。なんか、あっという間に4時間しか経ってないのに、こんなに使ってないだろうっていうぐらい使うことになってしまうんで、オーバー使うと全然減らないんですよ。僕がやってることって別に、ファイルを見てくれとか、ファイルの中身を検証してとか、なんならファイル作ってくれとか、やってないんで一切、そんなことは。単なる応答なのに、こんなにぐんぐんぐんぐん使われたら、いや、これって重量課金にこれしたら、下手すると月2万とかいくんじゃねっていう。で、それは無理っすから。だって月2万かけて自費出版出したらバカじゃないですか、今の時代。月2万ってことは、まあ、4ヶ月かかったとして、優に8万から10万かかるわけですよね。多分、本が、電子書籍がよっぽど売れたとして15万ぐらいですよ。それだって怪しいもんですよ。そしたら、プラマイゼロか、下手するとマイナスじゃないですか。いや、これはちょっと、なんか許容できる範囲ではない気がするですよっていうことをですね、これもそのクラウドコードに最新で聞いてみたところ、これに関しては私の利益になるから答えは差し控えたいか割り引いて聞いてねみたいな感じで、当然選択されたいが、重量課金がいくらになるかは私にもわからないみたいな答えになってるわけですよ。まあその AI の話になっちゃってますけど、まあ、これね、やっぱりね、大した答えを求めると、結局はこれは格差社会の反映ではないのかっていう感じがだんだんしてきて、それこそ抑うつ的になってきます。だって格差社会の反映だとすると、私に勝ち目は全然ないなって感じがするんで、まあ、金ないし、そういう投資的な能力って僕多分低いんですよね。なんか先行投資とかできてないじゃないですか。やる人ガンガンやっていくじゃないですか。まあもうある意味結城さんもそういうタイプなのかもしれないと思うんですよね。彼はすごい柔らかくて品があって教養豊かだと思いますけど、すげえ先行者利益というものが上手に固めていってらっしゃるなっていうのはすごい、これ全部褒めてますよ。俺は全然そういうことができないなと、ものすごい行き当たりばったりだなって思うんですよね。なんかサブスタックやってみたり、ノートやってみたり、それぞれの収入が100円とか300円とか、そういう世界で生きてるわけですよ。まあ多分僕、たまたまうまく商業出版に乗れたからよかったけど、出なければ完全にニートですね、僕は。でも、そういう自己認識なんですよ、私は。いや、私は運が良かったニートだなって感じが依然としてしてるんですよ。で、私の、例えば、今ではそういう感覚さすがにないけど、長らく30代後半から40代前半ぐらいまでは、つまり40代前半ぐらいまでは、40代前後ぐらいまでは、自分はラッキーなニートだし、対女性関係で言うと、本来的にはストーカーだなと、そういう感じしかしないんですよね。なんかこう、相手にちょっとしてくれた女性に、1000通メールを送ってブロックされるタイプだよなって感じ。それが自分のなんか自己感覚に最もフィットしてるんですよ。やばいなって思うんですよね。そのうちなんかね、急に警察とかに連れて行かれて、いや、俺何も悪いことしてませんからとかって絶対言ってそうな。それすらもなかなか言えないんだけど、なんかそういう感じ。そういう自己認識なんですよ。だから、なんかこう、褒め、 られることもあるわけですけど、あるいはそれが社交辞令であれ、何かの紹介であれですね、全然しっくりこない、なんか他人の話を聞いてるみたいだって感じがしますね。ただまあ、その私は自己認識はこうなんだけど、そこにこう強い羞恥心を持つとか罪悪感を持つとかはあんまりもともとなくて、で今ではその実態は別に、ね、見知らぬ女性に、上の名前しか知らない女性に1000通メールとか送ってないから、そんなにないわけですよ。だから割と堂々として見えるんでしょうけど、これは堂々としてるというよりは、何ていうのかな、ある種の現実感が希薄なんですよね、やっぱりね。だいぶマシになってきているんですけれども、やっぱなんか希薄で、本当の現実の中に自分が現実的にいるっていう、これは非常にジゾイド的で語る自己愛的なんですよ。で、その変形性対象の中に完全に出てくる世界なわけですよね。もちろんそれはそうです。だってこう環境としての母親を、ある意味環境扱いをずっと続けてしまうということは、非常に自己愛的な世界に生きているということになるわけですよ。で、そういうことに僕はなりかねないところっていうのが多分にあるわけです。まあ自己愛というよりは自在度の方がはるかに強いですけど、でも要するに、こう、ついたて立てちゃって、そのついたての中の万能空想の中で、万能空想というのは、これもようやく分かってきたことなんですけど、この出し入れってことなんですよね。空想の万能空想を分ける意味はほとんどの人にとってありませんけれども、まさに私がやってるのは出し入ればっかりなんですよね。つまりついたてを自分で立てたくせに、立ててしまったがゆえに見えなくなった人をわざわざ心の中に置くわけですよ。で、非常にそこに、まあこれもね、私は妥当じゃない表現だとつくづく思うんですけど、今ボラスも書いてますけど、あれ日本語訳が厳密でないと思う。無慈悲ってことは、確かにこれは無慈悲かもしれないが、つまり母親をいいようにしてるってわけですよね。でも、ボラスはやっぱりここが非常に優れていて、この無慈悲をですね、クラインのようには使ってないんですよね。そこが本当に私は読めなかったんですけど、無慈悲に母親を、まあ、だから、なんちゅうのかな、いつもいいようにしてくれないからと言って、母を心の中に勝手に作り出して、いつも遊び相手になってくれるっていう、いや、それはただの空想でいいじゃんって方、どうなんだと思うんですけど、万能空想とあえて言ってるのは、やはり、その、ある種の自分勝手さを言ってるわけです。まあ、幼児だから、当然それは、無慈悲だの、自分勝手だのっていうのは言い過ぎだと思うんですけど、これを、やっぱり、でも、それは、なんて言えばいいんですかね、こう、人間を環境扱いしてしまうということは、社会人のど真ん中でやると無慈悲というか、なんつうのかな、まあいいや。でもとにかく、その無慈悲ということが重大なのでは、重要は重要なんですけど、クライン的にはすごく重要なんですよね。でもボラスはやっぱりそこでウィニコットにぐっと寄せて、ということを母親が同意すればいいんだ、これはすごい効くなって感じがするんですよね。そしてそこに単に万能空想だけ持ってこないんですよ。象徴的投下物を持ってくるんです。ちょっと専門用語が連発していて申し訳ないんですけど、つまりライナスの毛布ですよ。ライナスの毛布って結局あれを母親だと言っている段階で象徴的投下物ですよね。象徴的投下物っていうのはつまり白い鳩は平和である、平和の象徴であるってことなんですよ。で、平和の象徴って言葉使ってますけど、白い鳩が平和を表して見えるんなら、それはやっぱり具体象徴なわけです。具体象徴が病的になったものをおそらく象徴投下物って言ってるんだと思うんですけど、そこが病的か病的でないかというのは、やってることがトンチンカンかそうでないかじゃないと、ボラスは言ってるわけですよ。毛布は変形性対象じゃないですか。つまり毛布にくるまれることによって赤ちゃんは、本当は赤ちゃんは何も変形してないんだけど、赤ちゃんの世界からすると、さっきまでは裸だった私がマントを着た人になったみたいな、そういう変化をしてるわけですよ。これが身体環境的な変化と彼が呼んでる、まあ、ただ毛布にくるまれてるだけなんだけど、その分かってない人の観点からはそう感じられてしまうということなわけですね。で、よくほら子供ってさ、 私そうだったんだけど、なんか毛布とか引っ張り出してなんかスーパーマンとかやるじゃないですか、あのアホみたいなやつ。私なんかめちゃくちゃやってたんですよ。風呂敷とか首に巻いて、なんか首締まるからやめろとかよくわかんない怒られ方もしていたんだけど、風呂敷とか首に巻いてね、なんとかマンをやるわけですよ。これは変形性対象の名残なわけですね。でここで毛布を母親代わりにするのは無慈悲だろうっていう議論があるわけなんですよね。だってお前毛布じゃ本当はダメだよっていうことなんですよね。母にもっと感謝しなさいって言いたわけでしょ。だから羨望と感謝なわけですよ。クラインに言わせると、母はそんな毛布扱いしていいものではなく、お母様に感謝しなさいみたいな、そういうことを彼女は言ってないんだけど、でもどっかやっぱそう、母ありがとうございますお母様みたいな、そういうノリになってるか、そこがだから真剣だし深刻だなと思うんですよね。だってお母さんは大概そんなに優しくないし、そんな風に感謝したくないと思ってる人は世の中に別にひどい目に遭わされてなくたって、いやそんな風にはできないよって思う人はいっぱいいると思うんだよね。だからだって山崎さんですらなんかこう、ああありがとうございますみたいな、これなんかちょっとなんちゅうか感じ良くないよねみたいなことを言っていたんで、ビデオの中でね、そうだと思うんだよな。だから羨望と感謝とかっていうのは、まあだからそれだけ、もっと頑張れみたいなところがクライン派にはもともとあったと思うんですけど、ウィニコットはそれをえらい緩和したって感じがするんですけど、環境じゃないことに気づいて受け入れれば十分だよみたいな、まあそれは僕は非常に僕の実相には合ってる感じがするんだよね。母親は環境じゃないってことにどっかで気づいたよなと。だからなんかこう、好き勝手やるぜってことはどっかで終わんなきゃなんだよねって。ところ、それで、あえてそこに、母ありがとうございましたみたいなことをやんなくたっていいじゃんっていうのは、私としてはあるわけですが、モラスはさらにそこに一歩進んだわけです。その変形ということを考えると、最初は全て環境は母親だった。母親は環境だった。つまり宇宙は母親でしたみたいな世界だったんだけど、どんどんどんどんそれが移行対象を通じて移行していきますよね。母親代わりっていうことは母親じゃないっていうことは分かってるってことになるわけだから、毛布、母親代わりにします。でもこれは毛布だってことは分かりました。これはだから比喩の始まりですよね。で、ミルク、これもミルクだってことは分かりました。母親じゃないことは分かりましたみたいな。そういう感じで、どんどんどんどん世界がバラエティに富んでいき、どんどんどんどん母親じゃない部分が登場してくるわけですよね。で、変形性対象はその座をおびただしい主観的対象に譲るっていう表現をボラスは取ってるわけですけど、この時何が起きるかというと、まあ無慈悲だといえば、要するに、ああもうお母さんいらない、私ミルクあるから、お母さんいらないお金あるからみたいな、無慈悲だっていう話なんだけど、そこがクラインの言ってるところなんですけど、そうじゃなくて、これをこの移行対象の移行対象を用いることを母が同意すれば、これやっぱりね、僕が読み落としてた部分なんですね。同意すればそれは象徴的投下物として、そして移行対象として、まあ言ってみれば幼児に新しいオプションが加わりますってことだよっていう、そういう表現なんですね。ここで同意が入るか入らないかによって、無慈悲か無慈悲でないかが大きく変わるわけですよ。これは私は精神病理の話として一段進んだ感じがいかにもします。ウィニコットの説明よりはるかに、やっぱりウィニコットだって同じようなことを言ってるっちゃ言ってるんだと思うんですけど、ウィニコットの説明よりは何ていうのかな、現実的な感覚には極めてマッチするなって感じがするんですよ。まあ、そこでマントを着ている私を、まあ、母は小バカにもしたんだけど、でもある程度そういうのを一緒に楽しんでくれるとか、まあ、そこはミニコットの遊びですけどね。いうことによって、それは、無神経なことをやってるのかもしれないけど、でも母親だって助かる分あるわけじゃないですか。勝手に毛布と遊び、勝手にミルクを飲み出せば、自分から手離れていくわけですから。つまり、一方的に無神経で、一方的に感謝をせればとか、そういう話でもないわけですよ、ここにあるのはね。で、そこには変形性対象という概念と移行対象という概念の交差点みたいなところが、交差点というよりはなんかこう分岐点みたいな、分岐点っていうのも変だな、まあ、そのダブってる部分と少し細かく説明してる部分とがそこにあるんですけれども、移行対象というものを通じて 人はこう母親の負担を減らすことができるわけですし、母親がそれに同意して、今度からはそっちの毛布の方は分業にしますみたいな、そういう感じですけど、そういうことをすることによって、そして依然としてその移行対象に子供は変形性対象の名残を見るわけですよね。私マント着ると変身できるみたいになるわけじゃないですか。まさに変形するわけじゃないですか。で、この変形性対象と移行対象の交差点なのかな、なんかそういう合流点みたいなところに、私たちの成長の分節っていうもの、あるいは名残みたいなものがあって、ここのところで母親の同意というものが最初あったはずであるっていうふうにブラスは言ってるわけですよね。で、じゃなかったらどうなるのかって話が当然出てくるわけじゃないですか。なかったら何が起きるかというと、まあ昔のフロイトの言葉で言うところの固着みたいなものが、そこの欲求不満みたいなもの、あるいは奇妙な罪悪感みたいなもの、そういったもの、つまり変形性対象というものの、期待というのか、過度な期待、あるいは変形性対象をこの世の中で見出さねばという、これなんですよね。私が、まあこれは、3ヶ月チャレンジでは土曜日でさらにレクチャーで深めていきたいと、そういうふうに思ってるわけですけど、見出さねばっていう奇妙な感情、本来逆なわけですよ。手放していけばいいっていう話なのに、見出していかねばならないっていうことをやり始める。それはつまり盗作ということになると思うんですよね。で、そもそもが最早期の最古の一番自分にとって古い記憶こそが、母親が変形性対象だった時代の、つまり0歳初日、0歳2日の頃の記憶だったのに、それを未来の計画の中に見出そうとしてしまうわけですよ。私を真に変化させる宗教とは何かとかね、私が大学時代散々やったやつですよ。私を本当にこう幸せにしてくれる女性は誰かとかね、それはだから変形性対象の母親なんだから、あなたの記憶の一番古いところにあるんですって話なんだけど、そんなこと知らないから、二十歳の頃の私は、運命の女性はきっとこの大学にいるだろうみたいな、わけわかんないことを考えて、ストーカーみたいになっちゃっていて、誰からも相手にされないっていう悲惨なことになってたんだけど、これはつまりちゃんとした説明さえしてもらえればですね、もっと何とでもなったような気も、まあそれを当時の私が受け入れることができたかどうかはちょっと別なんだけれども、まあ、ボラスぐらいの人はいませんけどね。いませんけど、大学の先生とかにいて、いや、君が望んでるものは一番古い頃の記憶だから、なんなら精神分析やれば、みたいな、でもそれじゃ絶対何もわかんなかったなとは思うんですけどね。